吉野です。今日のテーマ、誰かの何かの話を聞いて、それ知ってるよと思った時、その先が大事です。結論、分かっちゃいるけど自分はできてるを問いかけよう。理由は、インプットの価値ってあなたがアウトプットできたかでその価値が変わるからです。アウトプットをするためのインプットである必要があるんですね。この知識を具体的にどの場面で使おうか、私はインプットの時からその出口のことを考えてものを学びに行きます。というか、それしか見ていません。それにも自分で気づいてなかったんですけどね、ある教える側に立つ人から、実践によく活かしてますよねって聞かれることが多くてですね、なぜかと考えたら、インプットの時からもうどこで使いためのものを拾いに来たんだっていうことを明確にしているからだと思いました。実際使いたいことがあるから学んでいるわけです。そうだから、考えてみると、自分の描く出口に足がつけられて初めてインプット作業一旦終了ということにしています。あとは実際に微調整してその場面でやるだけっていう、ここまでをセットにしてインプットしないと、後から膨大な情報を思い出したりすることってまず不可能だなって私自身は思うからですね。で、大人になって分かることっていうのが増えてくると、怖いのは、あ、それ自分はできていますとも瞬間に錯覚して、自分には必要ありませんという判断のスピードがどんどん速くなっていく傾向っていうのを感じるからです。そうなってしまうと、もう行く先は全く自分が知らないこと、自分に興味があることなんだけども全く知らない新しい何かみたいな、それにしか興味を示さないことになってしまいます。目的があってね、そんな情報を探しているなら問題はないと思うんですけれど、上司やお客さん、同僚やスタッフの仕事上の話を聞く中では、大事な情報を聞き逃してしまうことにつながるなとも思っています。なので今回は、知っているよそれ、知ってる話だな、自分には必要ないなと感じた時に、おすすめの3つの話の聞き方を放送したいと思います。まずは1つ目、今聞いている話が仕事の手順や知っている事柄についてだった時ですね。知っていることを聞かされる中で、何かを達成するために大事なことだったりする場合は、今一度注意点、大事なことをおさらいして、自分の行動と一致できているのか、行動と一致しているのかを確認する時間に当てるといいと思います。自分には関係ないとシャッターを下ろした状態で聞き流すのとは、どちらが避けられるミスを避けることにつながるでしょうか、得るものが多いでしょうか。2つ目、今聞いている話が教訓や人生経験などの話の場合、自分に大事だと思う話の場合ですね、知っているけど自分って実際できているのかなと、今の自分の行いを振り返ってチェックしたり、足りないところを補ったりする時間に当てるといいと思います。知っていることと実際できているレベルでは雲泥の差があるからですね。3つ目、今聞いている話がある特定の人だということで飽き飽きしている場合、例えばあなたの飽き飽きスイッチが入ってしまう特定の人の場合ですね、話している相手にとってどういう意味があるのかを探ろうとしながら聞く聞き方です。同じ人が同じことを言っていても、心境が変わったり状況が変わったりする中で、発言の意味合いや緊急度の度合いが変わっていたりします。興味ないシャッターを下ろしながら、自分からは何もアンテナを張らずに話を聞いてしまえば、目の前の人の話の中にある違和感にも気づけません。違和感に気づけないということは、違いに気づけないということ。違いに気づけなければ、解決も修正も提案も、つながりも、健全に境界線を引くことも、そんなアイディアも湧いてきません。なんだか楽しくなさそうですよね。 話をすることが苦手だよっていう人を相手にしている場合は、自分の話を聞くトレーニングだと思って聞くと、ただでどんどん相手の話の要点を聞き上手になります。具体例、先ほどの3つの聞き方でね、こんなことが実際あったよというお話をしたいと思います。1の聞き方です。今聞いている話が仕事の手順や知っている事柄についてだったとき、こんなことがありました。新しく買った組み立て式の商品棚ですね、だいたい似たようなものを今まで組み立ててきたことがあるから、なんて一通り説明書に目を通さないっていうことはありませんか？全く目を通さないっていうね。そのためにうちの夫は1時間近くかけて組み立てた大きな棚を、最初のネジをはめた部分まで解体することになりましたよ。それがね、棚ならいいんですけど、家電製品、電子機器ならなおさら特有の特徴もあると思います。添付されている説明書は作った人たちの愛ですと思って、私は読むのが好きなんですけどね。説明書は一通り目を通しましょうということですね。2、今聞いている話が教訓や人生経験などの話の場合、自分にとって大事だなと思える話を含んでいる場合ですね。知っているけど自分って実際できてるのかなという、知ってるけどもできているかなというところにチェックを入れていこうっていうことです。誰かの個人的な体験からその人が学んだことって自分に関係ないと思ったりしませんか？私はどちらかというとその傾向が強くてね、関係ないとは思ってないんですけど、いい意味で自分と他者の意見っていうものを分ける、混同させないための仕分け術として自分の中に入れるフォルダっていうのを分けるために、そういう聞き方をしていますね。けどその具体的な体験を聞く中で、自分なりに拾うところや考える部分が違ったりします。それも収穫の一つですし、ああなるほど、確かにそういう意味で言うと自分はちゃんとできてるのかな、など自分をより信じるためのチェック、信じることにつながるためのチェック、それができる瞬間というかトレーニングですよね。会社でね、ある介助の現場で、介助っていうものが聞きなじみがない方は介護の現場でとして置き換えて聞いてもらっても構いません。ある介助の現場でミスが起こって、スタッフみんなで状況を共有し意見を出し合うという機会がありました。もちろんスタッフはもう何十人もいますから、一度には集まれない、複数人で分けて行ったということでしたね。私はスタッフの一人なので、それに参加しましたということです。記録としては、焦っていたため利用者さんを抱えながら床にあるものにつまずいて2人で転倒してしまった、焦らず行う大切さを今一度学びましたということでした。人によっては、経験によっては知っていることかもしれません。その時実際自分がそうだったらと自分に検索をかけて思い返しながら聞く人はいいですね。私がすぐ思ったこととしては、どんな状況でも第一優先事項を把握していること、その上で移動する際には動線上の床に障害物がないかを確認把握しておくこと、あとはトラブルやミスが起こった時、利用者さんがどの場面でどうして欲しかったのかっていうことを聞くこと、自分としてはむしろこれしかしていないというほど仕事では意識して動いていることだったので、改めて自分の仕事への姿勢のチェックが強化されたという出来事として私は捉えています。で、3つ目、今聞いている話がある特定の人だということであなたが飽き飽きしている場合です。例えば、話を聞かなければいけないのだけれども、あなたの飽き飽きスイッチが入ってしまう特定の人の場合ですね。今誰が思い浮かびましたか？例としてはですね、ある A さんの例です。 お年寄りになると体はあちこち痛いし、同じ話が続く。家族として大切にしたいと思うからこそ疲れてしまう時があります。そんな時は家族だけ、自分だけが頑張らず、周りの人たちとの理解、役割の分担、関わる時間の分散などが必要だと感じています。体が痛いといえば、 A さんはそのお母様なんですけどね、 A さんはお母様を病院に毎回連れていく。そして異常なしと言われる。話ももう同じ話を何千回聞いてきたことだろうかというもう思いもありますから、疲れてきますよね。一人でその相手を、お母様の相手をしていた A さんのお話、疲れ切って初めて兄弟や市役所、地域の周りの人に相談するようになったとのことでした。その時に学んだことがあったそうです。こう言っていました。話をちゃんと聞くことができなかったので、もういちいち一個一個もう振り回されていたんですが、母が抱えていたのは根本的にこれからどうなるかの不安、迷惑をかけていないかの不安、安心が欲しいだったと思いました。サポートしてくれる皆さんから聞く言葉によってそれが分かった気がするからです。だから不安を取り除ける聞き方、いてくれて話してくれてありがとうという言葉と態度、小さくても役割を持ってもらうこと、安心できるような言葉と態度、自分が接するときにはそれだけを意識すると、母がどんどん落ち着いていくのが分かりましたと。聞き上手になれば負担も軽減できる上に、相手が欲しいものを与えることができる一つの事例だったということです。結論、誰かの何かの話を聞いて、もうそれ知ってるよと思ったとき、知っている話は自分のアウトプットにどう生かすのかが肝である。ではまた。